なんかわかんないんですけども、ずっとここ 2,3 日、鼻がムズムズムズムズムズムズムズムズしておりまして、でもうくしゃみも時折飛び出すわけでございます。それで目もかゆくてですね、で何が飛んでるんだろうかということで、いろいろ環境庁だとかいろんなところのモニタリングのなんかやつをデータを見てるんですけれど、特にこれっていうやつは飛んでないんですよ。でいわゆる PM2.5 とかなんかこう顕著な花粉とかそういったものはなんかそんなでもなくて、一体私は今何のアレルギーで鼻がもぞもぞしてるのかわかんないですけど、でこう部屋の中とかだとこうなんかね、家の中にあるなんかシックホームとかそういうなんかなんとかアルデヒドとかそういったものがですよ、なんか悪さする。外に出てもムズムズする、むしろ外に出た方がムズムズするんですよね。ということで一体私は何の、このアレルギーに取り憑かれているのだろうかという、今よくわからない状況なんですけれども、まあ、この間月テレの、えのきだ新右衛門ダラダラ雑談の方でも申し上げたんですけど、この間奈良県吉野の千本桜というところに、まあ、行ってきたわけでありますけれども、大変に美しい桜の、花がこうで、こう桜吹雪がまさしくこう舞い散るような、そういう場所だったわけですけども、これはまあ話がそういった話は出ませんけれども、一体何が言いたいかというと、日本全国これだけ桜の木があるわけですから、その桜の木から出てくる花粉って絶対ありますよね。で誰も桜の花粉の話しませんよね。杉花粉、ヒノキ花粉、ブタクサ、いろんな花粉の話はしますけど、私は桜も飛んでんじゃねえかっていうふうに最近思うんですよ。でこのなんて言うんでしょうか、この桜前線といいますかね、この、これがこう動いていく、これになんかこう割と沿った感じで私この鼻がもぞもぞすることがあるわけですよ。ひょっとしたら私桜アレルギーなんじゃないだろうかというふうなことをちょっと今思うようになりまして、今桜犯人説という、そういったことをですね今、考え始めております。賛同できる方がいらっしゃったらぜひ賛同してください。というわけでお送りしてまいりましょう、 QIC ケムールインサイダークラブ。この番組はFMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向けサブロー、タコ踊りで政治は変わらない、鉄の爪、以上の協賛で大阪淀川区 IBB 新大阪 G スタジオからオンデマンド放送でお送りしております。今日からちゃんとテイクレがつきました、ありがとうございます、お相手は私榎木田新右衛門と
ケルトミエと
ピナツボユリコです。
すごいですね、このね低い声の女性2人が普通こうねこうラジオ番組っていうとこう割とねこう高い声のアシスタントの方がいましたって言ってですね、ケルートミヤですとかピナツボユリコですとかっていう感じ、ケルートですという、
この先焼けではないと思うんですけど、
いや、まあ、様々な焼け方をしてるとですね、そして、九州にいらっしゃる焼けてる方、この方です
平上
優
子です。
どうも。まあ、比較的、こっちの二人よりは高く感じるから不思議だね。
なんか、ハイトーンで喋りましょうか？
いや、無理しないでいいですよ。大変な、最後声が枯れるかもしれないんでね、注意していただきたいと思いますけど。というわけで、今日から、この番組にも提供スポンサーがつきまして、ありがとうございます。これどういうことかわからない方は、IBB の、ブログですとか、SNS を追っかけていただければわかると思いますけれども、これから、このような形で、このウェブラジオ FMC、そしてまだ月テレはまだですね、これからになりますけれども、とりあえず FMC の番組に には各番組日刊深夜快速、こちらと QIC の方にこういうテイクレ、そして、ものによっては本当の CM が流れるということも、今のところまだ CM までは行ってませんけれども、この、言ってみればクラウドファンディングという感じで、この番組をこう皆さんに支援していただこうということです。なんでそんなことやってるかというと金がないからです。はい、金がないことについては新枠でたっぷりとお送りしていこうと思っています。では早速お便りをご紹介してまいりましょう。こちらは神奈川県横浜市からいただきました51歳会社員、ラジオネーム、始まりはミリタリートーク。
ありがとうございます。
以前アニメ会社に勤めるおばのセルガの話を投稿しました。始まりはミリタリートークでこの間来ましたね。4月11日の江ノ寺で、師匠が東映漫画祭りについてお話しされていましたが、私にも東映漫画祭りにまつわるエピソードがあるので、生配信を拝見した勢いでお便りしておりますということでいただきました。子供の頃、九段のアニメ会社に勤めるおばが東映漫画祭りに連れて行ってくれるというのでついて行ったところ、なぜか練馬区のとある駅で降ろされました。もうこれでわかるんですけどね。でね、ああ、東映だなっていうのはもう一発でわかる。当時東京近郊に住んでいた私は、映画といえば池袋や新宿に行くのが普通だったので、不思議に思いながらついていくと、その映画館はゴーストタウンのような商店街を抜けたところにある古びたビルの中にあり、目の前の駐車場にはなぜかド派手なデコトラが2台止まっていました。中に入ると、そこは映画館というにはボロく汚く非常に小さいものであり、ポップコーンを売る売店すらない始末でした。ここまでで勘のいい師匠はきっとお気づきのことと、はい、わかってます。お気づきのことと思いますが、実はゴーストタウンは撮影所のオープンセットであり、デコトラは映画トラックエローの一番星号とヤモメのジョナサン号。そうです。おばの勤めていた会社は東映動画だったのです。おばは東映漫画祭りの家族向け試写会に招待してくれた。いいですね、うん、だからあれですよ、試写室ですよ、映画館じゃなくて。前回もお話しした通り、その頃の私は東映動画のアニメに全く興味がなかったので、それ以来二度とその試写会にはもったいね行くことはなく、そのオープンセットも数年後には壊されデパートになって、あ、そうね、デパートになってしまったので、今思えばもったいないことしたなぁと思います。ちなみに私は未見、まだ見てませんが、おばはその会社の OB が自主制作で作ったアニメにも助っ人で呼ばれたことがあり、エンドロールにもクレジットがあるらしく。
おぉ。すごい人だね。
そのアニメは、確か、ひどいですね。これ、読みにくいですね。ボボのけ姫って書いてますけどね。というタイトルだったような、失礼しました。もののけ姫ですね。ということは。江ノ寺では、東映は薬剤映画ばかりであまり好きではないとおっしゃっていましたが、もしその撮影所にまつわるエピソードなどがあれば、お聞かせください。ということで、いただきました。まあ、何度も私お邪魔しておりますね。東京のこの、大泉の、この、練馬の大泉ってところなんですけど、その東映の撮影所、そして、京都の渦政の撮影所、両方、もう何度もお邪魔しておりまして。で、普通に東京のその大泉の場合は、まあ、テレビドラマの撮影が多いですから、だからどちらかというと、まあ、そこを水谷豊さんが歩いてるとか、相棒ですよね。ええ、やったら多いですよ。あそこの近所で撮ってる。それで、で、東映動画のビルがあって、で、まあそこはもう随分昔に入ったことありますけど、で、やっぱ、なんつったってね、日本のそのアニメーションのある種の草分けですから、その、ね、NHK の朝の連続テレビ小説100本目、夏空の舞台にもなった、まあ、あの時は東洋動画っていう名前で出てましたけども、もう見る人が見れば、まあ、東映動画だと一発でわかる。だから、いろんなものを、こう、実は日本のアニメを、その、礎という部分、例えばですね、絵の具。 絵の具もあの、東映カラーっていう、その東映動画の専門の絵の具があってですね。で、で、それを使って、あの、透明なフィルムセルが、セルってやつに、彩色をする人がですね、こう、塗り絵していくわけですよ。で、この塗り絵の、まあ、塗り絵って簡単に言っちゃったらあれですけど、まあ、その線画がありましてね、いわゆる動画っていう一コマ一コマ動いているやつをこう鉛筆書きにするんですけど、その鉛筆書きにしてあるその線画を、まずはトレースって言って、で、最初の頃は本当に黒いペイントで、この輪郭線を描いていってたんですよ、人間が。で、途中からあの、これがあの、機械でやれるようになって、その鉛筆の、鉛筆で描いた紙と透明なセルを重ねて、機械に入れると、その黒い線が転写されるようになったんです。で、転写されたやつを今度裏返して、裏側から指定されたその絵の具を塗っていくんですよ。で、これがその、まあ、アクリルカラーなんですけど、これがその乾いたら出来上がるというのが昔のアニメの作り方。はい、で、今はもう完全にコンピューターで、そのデジタルでやってしまいますから、そういうペイントで塗るっていうのはないですけど、その、だから古き良き日本のアニメのその創世記に、まあ、おばさまいらっしゃったということで、もう実、もうこれは逆にちょっとこう、話を聞きたいぐらいですよね。木田彦さんは東映動画で、アニメーターやってたそうですけど、何をやってたんでしょうか。
いや、だけど、無茶ぶりはもう毎回やめてほしいです。
いや、無茶ぶりしかもう、なんか、体が無茶ぶりしかできなくなってしまったんでね、なんか普通の振り方ができないんですよ。
普通に問いかけてくれないですね。
ああ、東映動画で好きな作品は何ですか。無茶ぶりじゃないと思うんです。え、なんかあろ、あ、なんかあろたい、それは、ま、多分見てると思うよ、多分。キャンディー、キャンディーとか見とらんかったね。
何が、その、投影動画かがわからんけん、わからん。
まあ、昔のアニメって言ったら大体、まあ、そうね、6割ぐらい投影動画だと思っていいよ、半分以上。
うん。そうなんです
か。うん。やっぱ、そんだけ大量に生産できる能力を持ってる会社だったから、
だ
から
あと、うるせえやつらとか違うでしょ？
うるせえやつらはピエロだね。うん。
でしょ？だから違うでしょ？だからわかんないですね。
ああ。
ワンピースが好きなアニメ。え、
ワンピースもですか？
ワンピースそうですよ。ワンピース投影動画ですよ。
はい。アラレちゃん
も。アラレちゃんもそうですよ。はい。ドクタースランプアラレちゃん。あとは、まあ、男の子向けで言えばマジンガー Z とか、いろいろですよ。あと、北郎だってそうですよ。
プリキュアもね。
プリキュアもそうですね。で、まあまあ、その山のようにありますからね、うん。で、映画で言えば、例えば、長靴を履いた猫。うんうんうん、まあ、これ、東映動画の、その、キャラクターは、この長靴を履いた猫のペロですから、うんうんうん、これはずっと、その、キャラクターになってますね。今は、東映動画チャンネルって YouTube で見れば、オープニングでペロが出てきますよね。で、まあ、東映の思い出。東映の思い出ね。東映、まあまあ、それ私別にあの、薬剤映画が、嫌いとかじゃなくて、若い頃、見たくなかったと。なんか、興味が湧かなかったと。ええ。だってあんまいないでしょ、小学生とかで、もう、仁義なき戦いはたまらんね、おい、とかつって、みこしは軽い方がええんじゃ、とかって、そんなことを言ってるような小学生がいたら、ちょっと気持ち悪いじゃないですか。やっぱ大人になってから、まあ、まあ、具体的に言うと30過ぎてから、東映のそういうのを見るようになったんですよ。それで、その子供の頃見てなかった、勤めて見ないようにしてたんで見てなかったんですけど、見るとそこそこ面白いやっていう、だんだんこう、その味わい深いところが分かってくるようになって、で、今度その出ている役者さんのいろんなことを掘り下げていくと、また面白くなってきてっていうのがあって、まあ、それで、まあ、たくさん見ましたね。っていうか、もう、ほとんど見てんじゃないですかね。もう、そこに見たことがないものがあれば、とりあえず見るようにしてるので、なので、今、だいたい映画は古いやつを中心に、年間だいたい200から250は見てますから、1日にだいたい、まあ、2本ぐらい見ますよ、今でも。昨日は、前島くんと、太平洋奇跡の作戦キスカを、710回目ぐらいですけど。もう前島くんが飽きで帰ってましたけどね。初めて見たのかな、俺がキスカを見てる姿を。もうオープニングから東宝っていうマークが出たところから、もう私が一人で喜んでるというですね、読まってましたとかっていう。いいぞとかっていう、そういう風になるわけですけどね。高幕たる太平洋、そこに点在する幾多の島にっていうのが始まるともう、もう見てしまうわけでありますけど。で、東映では、まあ、そうですね、まあ、 どちらかというとおっさん向けの映画が多かったですよね。その、ヤクザ映画とか。あと、まあ、その、ヤクザ映画が流行る前は時代劇ですけど、時代劇はもちろんそれはエンターテインメントだから、でもやっぱどちらかというと女性っていうよりは男性ですよね。ええ。で、もちろんあの、美空ひばりものだとか、その、いわゆるあの、お姫様ものですよね。そういったものもありましたけれど、どちらかというと、まあ、完全懲悪のヒーローものですよね。その、時代劇っていうのは基本的にね。そうだな。あの、市川歌右衛門だとか、片岡千恵蔵だとか古いですね。で、旗本退屈男とかですね。もう旗本退屈男もあの、一応配信されてるやつとか、それ以外も含めて、もうほぼ全部見てますけど、で、いつだったか、京都で、東映の衣装ですよね。その着物ですよ。その、市川歌右衛門先生が着ていた、その豪華絢爛な、その着物。が、その本物が展示されてる展示会があって、あれは確かエッグさんに教えてもらって、それでエッグさんと行ったんですけど、見に行ったのを覚えてますよ。で、その時、ああ、いい歌右衛門が来てるやつ、本物だ、これだ、とかって言って、すげえとか思って見たのを覚えてますよ。それで、あと、東映の、その東京の、まあ僕はどちらかというとその渦政の方が、その時代劇が好きなんで渦政の方行ってたんですけど、大泉の方では、私が、あの、現役で東京にいた頃で、ちょいちょい見に行ってたのは、あの、遠巻きに、南野陽子がいるとか、相良春子がいるとか、っていうのをこう、遠巻きに見てて何を見てたかわかりますよね。スケバンデカを見てたわけですよね。そういうのの撮影とかも見ておりましたね。まあ、懐かしい。あの、非常にこう、そういう場所であります。まあ、長く行っておりませんけども、最近どうなってるのかちょっと見に行ってみたいなと思います。続きまして。愛知県名古屋市からいただきました58歳会社員ラジオネームケイタロウ。
ありがとうございます。
たたた大変です。ついに明治男がいなくなってしまいました、明治生まれ最後の男性だった千葉県館山市に住む、園部理三郎さんって方ですかね、が112歳でお亡くなりになられました。これにより国内の男性での最高齢は7なんと、御年110歳、神奈川県厚木市にお住まいの、和久井富三郎さん、1913年大正2年生まれ、大正2年の11月28日生まれの方となりました。ということで、明治男はいなくなってしまったということですが、一方女性では、兵庫県芦屋市にお住まいの伊藤家富子さん、現在115歳、1908年、明治41年の5月23日生まれの方が国内最高齢でいらっしゃいます。この伊藤家さんは甘いものが好きで、カルピスを飲むのが楽しみの一つだということだそうです。いいですね。カルピスを飲むとご長寿になるでしょうか。うちのジジイもカルピス好きだったんですね、そういえばね。今思えば。カルピスはいいのかもしれないですよ。
体に。
カルピス。
乳酸菌が。
体にピース。ええ、アメリカではカルピスと言えないカルピス。向こうではカルピコですからね。なぜかというと、向こうでカルピスって言ってしまうと、やばいものに思われる可能性なんですよ。発音的に、カウピースになるんですよ。カウって牛じゃないですか。ピース。ションベン。で、牛のションベンっていうのは、だからカルピコっていう。だから、私が子供の頃のカルピス、カルピスの、あの CM で、あのカルピスソーダの CM なんかで、カルピスソーダ、カルピコって言ってましたからね。で、カルピコって何やとか思ったけど。でもまあ日本語ぐらいじゃカルピス。まあ別にこれカルピスを語るコーナーではないんですけど、まあ明治男がいなくなったということで、ちなみにうちのあの死んだ親父は1910年。明治43年生まれでしたから、だから、うちの親父より長生きなんだね、この伊藤家さんちゃんはね。すごいっすね。木田優子さんは毎日カルピスをあの瓶ごと飲んでるそうですけど、どうですか。
いやー、カルピス私も好きですけどね。
はい。
長生きできますね。
やっぱり、あれですか。
でもそんな、ま、常備してるかって言ったらしてないからですね。
これから常備すると150ぐらいまで生きられますよ。カルピスを。毎日薄めずに飲んでいただきたいですね。
これ妙になるって。
カルピスウォーターとか、あっち系ですね。濃いカルピスとか、ペットボトルに入ってるのを買いますね。
濃いカルピス、ああ、もうできてるやつね。はいはいはい。 まあ、ね、私なんか貧乏症ですから、カルピスをこう、言われた通りに作るのが嫌で、ちょっと薄めにして、なんか薄いカルピスが結構好きなんですよ。甘みより酸味が立ってくるって感じがして。だから意外とカルピス飲んだ後に、氷で溶けた薄まったカルピスがちょっと残ってるのを、ストローでチューとするのが意外と好きだったりするんですよね、昔からね。ちなみに、
カルピスで思い出したんですけど、
はい。はい
よく飲み放題のほら、例えば、レストランとかであるカルピスとか、
はい、
紙コップで売ってるやつがあるじゃないですか。
はい、
あれって味違くなくないですか？
違うんじゃないの？微妙に。書いてあると思うよ。
なんで、私、だから、いつもの自分が飲んでるカルピスとして買って飲むのに、違うな。
そうそうそう。誰もお前に合わせねえって。
いや、思ったことないですか？味、カルピスの味違う
じゃ
ない
ですか？ちょっと薄いんじゃないですか？
だそれが一番受けるからっていうんで、合わせてあるんじゃないの、やっぱ。
そう。なんか調合してるんですかね。
違うと思うよ、全然。っていうのは、通常のカルピスを水で薄めて瓶に入れて売ったとしたら、これ売れなくなるんですよ。なぜかって沈殿しちゃうから。で、沈殿しないように特殊ななんかこう入れてあるんですよ。で、それをね、カルピスウォーターができた時に、そのテクノロジーを発明しただけで結構すごかったんですよ。で、それをね、元手にして、カルピスウォーターはいろんな会社に転売されていってるんですよ。だから、アサヒビールが売ったりいろいろしてたでしょ、
はい、
で、だから、結構富を追うテクノロジーだったんですけど、で、まあ、でもカルピスって面白いですよね。元々あれ、廃棄物ですからね。元々は三島海運っていう人がいまして、で、この人が、まあ、言ってみれば大陸浪人なんですよ。モンゴルの方まで実は旅をした人で、で、向こうで、馬族とかそういった人とも一緒にこう交流してたんで、で、その中で、その向こうには馬乳酒といって、馬の乳を発酵させて作る酒があって、で、その馬乳酒のこと、大変に気に入ってたこの三島海運という青年が、日本に帰ってきた時に、その、まあ、牛乳を加工して何かを売ろうっていうふうに思いついて、で、まず作ったのが、大ゴミっていう名前で、牛乳から、まあ、その、クリームを取り出して、まあ、その脂肪分取り出して発酵させて、もともと後醍醐天皇とか醍醐天皇っていうのは、醍醐っていう食べ物が大好きだったから醍醐天皇なんですよ。で、その後に出てきたのが後醍醐天皇なんですよ。で、それでその醍醐味っていう言葉もありますけど、その牛乳から作られた製品のことなんですよ。で、それをその三島海運は売り始めた。で、その時にその廃棄物として脱脂乳が出てくるんですよ。で、その脱脂乳を、その、まあ、捨ててたわけ。売れないから、商品にならないから。そしたらその、工場の外側のドブにそれがいっぱい溜まっちゃってて、それが夏場悪臭をこうね、まあ、漂わせたもんだから、近所からすげえクレームが来るようになって、それでなんとかしなきゃいかん。で、三島海運はその脱脂乳も好きだったんで、別に飲んでたんだけど、で、砂糖を入れて飲んでたわけですよ。で、お客に出すんだけど、まずいから飲まないわけですよ、みんな。で、そのまずいやつが残ってたわけ、夏場。コップに入ったやつが。それで三島海運なんとも思わないから。で、これは明治男の強いとこですよ。明治男腐ったもの食いますからね。うちの親父なんか喜んで食ってたんですよ。で、もう、そこでその、もう、そのコップの中で、脱脂乳が、実は発酵して酸っぱくなってるわけですよ。で、それを、こう、ぐっと飲んで、三島が言うの、うまいな、これは。で、これだよ、つって作ったのがカルピスです。で、その時に、そのカルピスの、その、運搬するタンク車を、まだ大正時代ですけど、三島海運持ってて、それは、まあ、原料を、持ってくるために買ったタンク車なんだけど、それを、活用したのは実は関東大震災で。で、関東大震災の時に、このカルピスは、東京の市内をぐるぐる回って、カルピスをの、配ってもらったんですよ。それはみんな喉が渇いてるじゃないですか。いわゆる炊き出しの逆ですよね。冷たいものを、こう、それでみんなカルピスうめえっていうふうに、こう、初めて飲んで、なんだこれうめえじゃねえかってなって、それからカルピスがドーンと伸びていくという、そういう立志伝があるわけですけど、なんで詳しいかというと、カルピスのこの、三島海運の物語の番組を作ったことがあるからでございます。まあそういうことでございます。ですから、カルピスを飲むと非常にいいのかもしれません。何の保証もありません。カルピスの、お中元とかでこう、ね、こう何本かカルピスがこう入ってるやつで、で必ず グレープカルピスとオレンジカルピスが入ってまして、最近グレープフルーツとかいろいろあるらしいですけど、メロンとか。あれが来るとちょっと嬉しかったですね。なんかちょっとリッチになった気分がありましたね。普通のカルピスとちょっと違うという。で、これがカルピスじゃなくて、森永コーラスとかね、類似品がありまして、熊本では購入者のセーピスっていうのがありましたけど、結構あるんですよ、パチモンが。三ツ矢サイダーとかもほら、パチモンがいっぱいあるじゃないですか。三つ王子サイダーとか、なんか、三つ星サイダーとかね。なんかそういうような、だからカルピスも古いから、やっぱ真似されているということだと思いますけど、今日はカルピスの話じゃなかったですか、これ。ということで、ちなみに、この、男性最高齢の、この大正生まれの方が生まれた大正2年は、何があったかというと、現在の宝塚歌劇団のルーツである宝塚歌唱隊が結成された年で、そして、徳川最後の将軍、徳川慶喜が亡くなった年だということだそうです。ピンときません。ありがとうございました。どうですか皆さん、100歳以上まで行きますけど、どうなんですか
宣言ですか？
なんか特にこのね、ジースタのお二人と九州の方は行きそうな気がしますよね。その頃も私も増田さんも前島君もいないと思いますけど、どうぞあそこで IBB のばあさんたちは死なんねえやら。あら、すごい、なんか、令和時代からやってるらしいぜ、とかって。とかっていう風に言われるかもしれませんね。
でも100歳の方増えてますよね。
はい。
確実に。
確かにね。
やっぱ死なない。だからやっぱ医療がやっぱり充実してるのと栄養が良くなってるから、それは死なないですよ。特に女性は。
そうですよね。だからその、ヘルパーとかやってて、今まで関わった中で最高齢102歳っていう方いらっしゃったけど、まあまあ普通に100歳までヘルパーさん使わずに、私自分で病院行きますとか。
だからほら、その、ベッドの上で寝たきりでとかじゃなくて、普通に動いてる丈夫なじじいがいるわけ、じじいばばがね。で、年聞いたら100超えてて嘘でしょとかっていう人いるじゃない。で、割と頭がスッキリしてんだよね、その、ちゃんとこう思考回路が回ってるという元からのその素地がいいのか、それともその後のそのいろんな健康を維持するいろんなものが中点でも意外と不摂生なやつもいましてね。だから酒は飲むわ、タバコは吸うわみたいなやつで、それで特に健康なんか気使ってませんぜとかって言って長生きね。うちのじじいなんかもだって、96で死にましたけど、だって、あれもね、何度も言うけど、間違いで死んでますからね。間違いで。脳梗塞で倒れて、軽い脳梗塞なんですよ。倒れて、病院に運ばれたのに、その、見た医者が、消化器系の医者で、脳梗塞は置いて、そう、気づかずに、胃潰瘍ですねとか言い始めて、それで胃の治療とか始めたもんだから、脳梗塞がどんどん進んじゃって、それで、それみんなが気づいてたんだけど、で、それみんながこう言い始めた時に、何をしたかというと、やめたもんね。病院を。あの人どうしたんですかって、いや、突然辞められて、ちょっと、別な県の、病院に行かれたんですよって。逃げたな、お前っていう。
怖い。
それで、結局それで喋れなくなっちゃって、はい、で、喋れない間も、口は聞けなくなってたけど、頭の中はスッキリしてたみたいで、スケベだったですからね。赤い看護師にこう抱き起こされたりすると、すっげえ嬉しそうな顔をしてて、で、こう、下の世話とかされるとなんかこう、うっとりしてましたからね、死んでしまえ、お前はとかつって、早く死ね、お前はとかって、なかなか死ななかったし、その後3ヶ月行きましたけどね。で、まあまあ、だからそういう、ようなことがありましたね。で、やっぱ、だからうちのじじいはその、若い頃は超ヘビースモーカーの大酒飲みで、それで酒場でロシア女の奪い合いで銃撃戦になって、ね、2発胸に食らって、それで生きてるわけですからね。それで、ね、嬉野の芸者を孕ませて、で、 お袋に金出せって言って、で、お袋がぶち切れて、で、親父の兄貴に相談をしたら、ゆきこさん、じゃあこれを使ってくださいって言って、親父のその兄貴が空気銃を、殺傷能力のある空気銃を渡して、で、で、酔っ払って帰ってきて、親父の目の前で玄関でうちのお袋がその銃を構えたそのところで、土下座をして謝って、それ以降、遊ばなくなったという有名な種田守さんって方がいらっしゃってですね。で、で、やっぱ、若い頃は、本当に、だいたい毎日80キロぐらいの重さの、肺の、要するにリュックサックみたいなやつを担いで、それで1日だいたい50キロから、多い時は一晩中歩いて100キロぐらい歩いてたらそうですからね。で、結局、モンゴルまで行ってますからね、歩いて。
歩いてて
。まあ、途中まではその鉄道があるとか鉄道で行ってるけど、その途中は馬か、徒歩だよね。ええ、でそれで行って帰ってきますから、だからほとんど三島海運と変わらないようなやつなんですけど、だからやっぱ基礎体力が違うもの、うん、だから死なないですよあれは。だから脳梗塞なんか3回ぐらいやってるんだけど、うん、2日で治ってるもんね。それでヘルニアでもうこれはダメですって言われたのも1週間で自然治癒したもんね。
体力が
入院してて、今度いよいよ手術ですから、で、これ失敗すると二度、もう半身不随になるかもしれませんって言って、誓約書書いてくださいとか言って言われて、あ、そうですかって言ったら、で、手術の直前の最後の検査で、あれとかって言って、亡くなってるとかって言って、ヘルニアありませんとかって言って、それとか、肝臓の数値が、もう、とんでもない数値になって、これはもう、1ヶ月か2ヶ月でもう持たないって言われて、あ、で、もう、じゃあ、とりあえずホームセンターでウコンを買ってくるから飲みなさいって言って、それと、ついでに買ってた、売ってた、サメリもポセイドンも飲みなさいって言って、俺が渡して入院もさせずに、家で殺そうと思ってたんだけど、そしたらそのサメリもと、ウコンで、治ってしまったというですね、もう、だからそういう、だから、医者の見立てが間違いじゃなかったら、今頃多分この記録抜いてる可能性があったんですよ。という、そういうことで本当に、確かにカルピスを飲んでましたね。カルピスは常備してたな。冷蔵庫に必ず入ってたな、あれ。ということで、急にカルピスが売れるかもしれません。一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏ん切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分、スピード神経クリニック。自殺志願の方、糖尿予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。